トスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは、はい、京西陣仮称宗禅ですね。
そうですね、京都西陣にありますですね、あられ屋さん宗禅さんのご紹介をしたいと思います。
はい、
この西陣にある宗禅さんというあられ屋さんなんですけれども、実は私たちがですね2007年、今から11年前に設計をさせていただきました、はい、京町屋にある西陣のあられ屋さんなんですね。
もともとは鞍馬口の方でされていたとこなんですよね。
を引っ越して西陣本店を構えられたんですけれどもね、うん、先日私ネットニュースのファッションプレスというニュースを見てましたらですね、はい、フルーツわらびという新商品がですね、8月16日から発売されているというのでですね、お、宗禅さん頑張ってるねということでちょっと取り上げてみたいと思った
んですね。うん、テレビでも取り上げられたそうですね。
うん、そうなんですよ。わらび餅はね、ご存知のようにわらびでできてるんですけれどもね、はい、そこにマンゴーとかグレープフルーツとかね、そういう果物の果肉やプーレを練り込んで作り上げたのが、うん、このフルーツわらびということでね。
はい、
フルーツの味がトロトロっと出てくるということで、ぜひご賞味いただければと思うんですけれども、この宗禅さんですね、実はずっと長年あられを作っておられて、いろいろな新商品をどんどん開発されてるんですけどね、特徴的なのは、私たちがこう設計させていただいた西陣本店にはですね、喫茶茶房が併設してありましてね、はい、ここで焼きたてのおせんべいを楽しめるということなんですけれども、
西陣といっても場所はこれどの辺になるんですかね。
場所はね、常福寺の寺の内と言いまして、うん、常福寺通りに石畳のある、今出川ずうたがというと石畳のある通りがあるんですけども、はい、それの突き当たりという感じかなというふうに思いますね。
はい、
う
ん、今回私初めて行かせていただいたんですけど、あの石畳からストーリーが始まってますよね。
そうなんですよね。
そこ雰囲気すごくいいです。
京都市さんにね、再三お願いして石畳整備してもらったんですけれども、はい、やはり石畳すると風情がありますね。花見工事も亀式もそうですけれどもね。は
い、そして一見ね、入らせていただいたら、うん、なんか京料理のお店かなって思うような店構えなんですよね。
なるほどね。二軒長屋の一軒を再生してるんですけれども、昔ながらのザ・京町屋というような趣なんでね、はい、ぜひ入っていただくとそういう雰囲気かもしれないですね。
で、表から入るとおかき屋さん、はい、で裏から入ると喫茶になっているというような作り方なんですよね。
ちょうど角地にありますからね。この建物はですね、西陣特有の織屋建てという建物の建て方をされてまして、はい、その織屋建ての織機のあった部分を喫茶茶房にしてるんですね。
ああ、なるほど。うん、
ジャガード機で西陣織を織るんですけれども、このジャガード機っていうのは大変背が高い、高さがあるんですよ。で、それでその高い機械を仕込むために家の中にですね、大きな吹き抜け空間を作ってるのが織屋建てということなんですね。
あ、これはだから再生してこの高さではなくて、もともとからこの高さだったんですか。
そうなんですよ。2階の床を抜いたりとかいうことではないんですよね。特徴的なのは、織屋建てっていうのはその工場スペースが家の奥裏にあるんですね。
はい、
普通お店とか工場って通りに面してる方が便利じゃないですか。
そうですね。う
ん、で、住まいが奥にあるのが普通なんですけれども、この織屋建てっていうのは表と裏が逆転してるんですね。だから、こう、バイクにしても何するにしても家を一回通らなきゃいけないので不便なんですけれども、これはね、音の問題なんです。
うん、音の問題。
大変大きな音が、ジャガードに出ますから、うん、その音をですね、通りにガチャガチャとあまり響かせないために間に住宅を挟んでるのがこの織屋建ての特徴なんですね。
ああ、京都人の知恵ですね。
そうなんですよ。使いにくいんですけれども、少しでも音を通りに漏らさないように、全員、その家の奥にですね、工場スペースを設けてるというスタイルなんです。
その工場のところが今は茶房になって、カフェが経営されているということなんですね。
橋本さん、ちなみに何を食べられたんですか、行かれて。
濃茶抹茶パンケーキ、
うん、おー、なかなか
美味しかったんですよ。ペロッと食べてしまって、うんうんうん、でその前にね、あの小さなお皿を持ってきてくださるんですが、うんうんうん、割れおかきがあるので、うん、ご自由にお召し上がりくださいと言って、まあ、それ、
いいですね、
まあ、言い方で分かりやすくすれば食べ放題でそのおかきが食べられた
そうですね、あの割れおかきの日とかもね、うん、あるみたいですからね。
そうです、お得に買える日もありますよ、
残念ですけれども、あの宗前さんね、最初そのやっぱり有名になったのはね、この西陣織の絹をですね、あられに練り込んだ商品を開発されましてね、それが実はあの宗前さんが有名になる一つのきっかけで、それ以来百貨店とか JR とかいろんな催事場でこう取り上げられるようになってきたんですね、
はい、私もあの一度デパートでもお持たせでね持って行ったんですけど、うんうんうん、もう本当に包装紙からここ綺麗なんですよね。
そうなんです、
だから地方の方とかに差し上げてもとっても喜ばれて、
うん、そうなんですね、色とりどりのいろんな可愛らしいおかきがパック一パックずつになってますし、はい、あのその器ごと食べられるんですもんね。
そうなんです、その器がねプラスチックではなくてエビせんでできているというエコですよね。
あの砂防の店内に目を移しますとね、私あの設計のこだわりがいろいろ実はございまして、
はい、お伺いしたいです。うん、
あの庭が裏庭があったでしょ。
ありました。
で、ね、結構京町屋ってこう薄暗いんですけれども、その裏庭から光を取り込もうと思いましてですね、ここの庭ちっちゃい庭なんですが、なんと桂離宮を手掛けていただいたですね有名な庭さんに入っていただきまして、あの再生
を行った、この小さいお庭に。
そうなんですよ、いうようなことがあったりとかですね、あとあのところどころに西陣織のタペストリーをね、
そうなんです、額に入ってね3種類飾ってあるんですけど、 それがまた良かった、
たりとか、あと友禅染めの型紙をですね、このなんていうんですか、窓ガラスにこう透かすように貼りまして、
これ友禅染めの型紙だったんですね。
あの友禅染めってね、西陣織と違って織るんじゃなくてこう、まあ、染めるんですね、こう型紙にこう色を乗せてこう擦り上げるんですけれども、そのいろんな花模様とかですね、唐草模様とかそういった模様の紙をあのガラスに貼り付けてこう光をこう柔らかくしているというような効果もあるわけなんですね。
おしゃれですね。
あと手焼きせんべいはありましたか、されてる
の、はい、手焼きせんべいもありましたし、うん、もうたくさんの方が買いに来られていて、皆さんめがけて来られてるんだなって思いました。
そうですね、あの小売りもされてるんでね、あのぜひいろんなラインナップ揃ってますから、本当にお土産としてね今どんどん売れてるんですけれども、ま
あ、私もね友人と一緒にカフェに行ったんですけど、うんうん、その友人がね本当にいろんなカフェが好きでね、はいはい、あのカフェ巡りしてるんですけど、うんうんうん、彼女が言ったのがね、やっぱりねすごく天井が高くて、落ち着いても何時間でも痛い気分になると。
なるほどね、
だからそういう空間、やっぱ町屋ならではの落ち着く空間っていうのもあるんですよね。
京町屋はね、なんといっても自然素材でできてますからね、漆喰と木材と、はい、あと土と石とというような素材ですから、やはり私たちがこういてもですね、こういつまでもいられる落ち着くというのはあるかもしれないですよね。
なんかこの扉とかも明らかに古いもの、そのまま生かしておられるんですよね。
そうなんですよ、古い建具を再生してというふうにさせていただいているんですよね。
はい、
というわけでね、今日は京西陣菓匠宗前のお話をお届けいたしました。
さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております、はい、ありがとうございます、うん、さあ今京町屋の再生という話はよく伺いますが、うんうん、はい、一から京町屋を作られるってことはあるのですか、という質問です。ありがとうございます。
なるほど。最近ね、というかもう少し前から京町屋ブームというのがですね、はい、京都大人気でございまして、京都のゲストハウスとかね、レストランとか飲食店も増えてますけれども、この京町屋の定義っていうのがですね、一応京都市もまあ中決めないかんということで決めとるんですけれども、はい、戦前に建てられた木造住宅をまあ一旦京町屋と呼びましょうと。
お、戦前が。
戦前。第二次世界大戦ですね、うん、というふうに決められてるんですね。で、私たち京町屋というとベンガラ格子があって漆喰があって瓦屋根でっていうのを思い浮かぶんですけれども、あのリフォームをされて洋風になってるやつとかも京町屋という定義をしてるみたいなんですね。
あ、
うん、例えば前がのっぺら棒でアルミサッシがはまってるとか、
はい、
屋根が平たくなって屋上に出れるようになってるとかいうような改修をされた昔町屋やった建物も京町屋という一つの括りにしてるらしいんですけれども、なかなか一般の方からはそれは分かりにくいんですけどね、うん、実はですね、結論から言いますと全く同じ京町屋っていうのは今は建たないんですね。
建たない、
うん、と言いますのもね、昭和の25年に建築基準法ができましてね、
はい、
もう今までの建物の決まりがもう一新されたわけなんです。で、その法律が、今の法律がありますから、同じような建物を建てると、例えば憲兵率オーバーって言いまして、京町屋ってこう 敷地にいっぱいいっぱい建てるんですけれども、はい、今は6割しか建てちゃダメですよとかいうようなことが違反したりとかですね、あと建物と地面はしっかりひっつけなさいっていうのが今の法律なんですけれども、京町屋っていうのは建物と地面はグラグラで離れてるんですね、うん、ポンと置いただけなんです、うん、
ポンと置いただけなんですか。
で、その考え方っていうのは、まあ、一種の免震みたいな形で、こう建物と地面が離れてると慣性の法則でこう地面だけ揺れて建物があまり揺れない、うん、こう建物がひっついてると地面ごと揺れますからね。で今の考え方というのは地面ごと揺らしてなおかつ建物をこう強くしようというのが考え方なんですけども、
はい、
京町屋の場合は地面と建物を離しておけば地面が揺れても建物揺れないじゃんというようなあの考え方に基づいて、
その考え方は正解なんですか。
あの、ね、あのやっぱ昔の方の知恵ですよね。うん、ひっつければひっつけるほどよく揺れますから、でひあんまりひっついてない方が実はあの壊れずに済んでるよねというような話と
考えられてるんですね。
あとはあの火事に対する考え方ですよね。あの密集市街地においては木造で燃えやすい建物に位置づけられるんですね、この京町屋。でも例えば京町屋はあの漆喰の土壁があったりとか、あの通りにまで吹き抜けによって火災を守るシステムがあったりとか、まあ、うだつという防火壁があったりとか、いろいろなその今の法律に当てはまらない工夫がなされているので、そういうことがあので燃えない工夫がされているんですけれども、
さまざまな歴史の中でこうした方がいい、ああした方がいいって言って、
そうなんです、
ね、生み出してこられたんでしょうね。
うん、そうなんですよ。それがまあ今の法律とちょっとそこまで部分があるのでできないんですけども、ただね、あの最近ではその京町屋を再現しようという方向に試みがなされていってるわけなんですね。
うん、
先ほど言いましたあの燃えやすいという話一つとってもですね、最近は燃え城設計という設計手法ができるようになりまして、
燃え城設計
聞いてね、あの火事になっても全部燃えないんですね。あの周りだけ燃えて中が残るんです。
で、
その中の残ったところで倒れないように設計するのが燃え城設計というんですけどね。まあ、ただ一般の感覚で言うと燃えちゃうと、もうそんな残っててもね、
そうですよね、それ
建物建ってるけどちょっとむっちゃ燃えてるやんみたいなのちょっと嫌ですけど、一応それは法律に沿うようなね、あの話になったりとか、あと軒裏って言いまして、屋根の裏側もですね、板使えなかったんですけれども、分厚い板だったらそう簡単に燃えないので OK とかね、いろいろとできる話になってきているので、これからその京町屋というものがどんどん再現される手法がね、編み出されてくるかなというふうに思うのと、あと僕もね、京町屋の再生ということで新築で京町屋そっくりの建物を作ったことありますから、うん、そういう京町屋そっくりというのはできると思います、ね、
あ、なるほど、そっくりのは作ったことあられるんですね。
はい、というわけでね、はい
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
そして株式会社ローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それでは京都スペースワンテ、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。